素晴らしい賛美に心から感謝いたします。すべての栄光はイエス・キリストにある。心から感謝いたします。それでは早速ですけれども、聖書をお開きいただきたいと思います。新約聖書のマルコの福音書の第10章でございます。マルコの福音書の第10章でございます。13節から16節をお開きいただきたいと思います。そして今日は子供たちをキリストへ、というタイトルでこの御言葉の箇所から、共に、学びたいと思います。10章13節です。拝読いたします。さてイエスに触っていただこうとして人々が子供たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれをご覧になり憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。誠にあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き彼らの上に手を置いて祝福された。アメン。一言お祈りをいたします。素晴らしい天の父様、あなたの皆を心から賛美をいたします。もう一度私たちが集められて主にある兄弟姉妹と共にあなたをあがめ賛美し、また礼拝できることを心から感謝をいたします。今私たちは御言葉を開き、あなたの御言葉を聞こうとしております。どうぞ聞かれるお一人お一人を祝福し、聖霊が、今しばらくの間導いてくださり、心を開いてくださり、あなたの御心を受け入れることができますように。語るこの者を清めてくださり、あなたの恵みを取り継ぐ方として今しばらくの間用いてください。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。来週は私たちが祈っているいよいよハレルヤフェスティバルが行われるということで、来週はたくさんの子どもたち、また家族ファミリーが集うことを祈っております。それを前にして今一度私たちは子ども伝道の大切さと、またその祝福をイエス様のその御言葉から共に教えられたい、学びたいと、そう願っているのでございます。イエス様がどれほど幼い魂を愛されて、また幼い魂を、子どもたちを大切にされたのか、また小さな子どもたちの神様の前における尊さ、そしてさらには子どもたちに福音を伝えること、子どもたちを救いに導くことのその尊さ、大切さをご一緒に学びたいと思うのであります。私はこの16節の御言葉がとても大好きであります。イエスは子どもたちを抱き彼らの上に手を置いて祝福された。イエス様は子どもたちを愛された、子供たちを祝福された、身腕に抱かれて、そして祝福された。イエス様の幼い子供たちへの温かい愛が心に迫ってくる御言葉ではないでしょうか。イエス様はこの場面ではっきりとおっしゃられています。子供たちを私のところに来させなさい、そして止めてはいけません、神の国はこのような者たちのものですと言われたんです。実はこの記事、この場面の記事はこのマルコの福音書のほかにマタイの福音書にも19章に記されています。またルカの福音書にも18章に記されております。それぞれこのいわゆる共感福音書といわれるこの3つの福音書に、マタイもマルコもルカも、その福音書の記者たちが3人が3人ともこれをこの場面のことを記録している、あるいは記している、これはこの出来事の重要性を教えられるのではないかと思うのです。マタイの福音書では邪魔をしないで私のところに来させなさいという表現で記されてございます。子供たちを私のところに来させなさい、止めてはいけません。なぜ、どうして子供たちをキリストのもとへ導くこと、キリストの救いに導くことはそんなにも 大切なことなのでしょうか。今日3つのことを心に留めたいと思うのです。第1番目に、それは天の父なる神様の御心であるからです。子供たちをイエス様のもとへ連れてくること、救いに導くこと、それは天の父なる神様の御心であるからです。マタイの福音書の18章をどうぞお開きいただきたいと思います。マタイの福音書18章の14節にこのように記されております。このようにこの小さい者たちの一人が滅びることは、天にいますあなた方の父の御心ではありません。実はこのマタイの福音書、この場面では弟子たちがね、誰が一番偉いのかと議論していたときに、イエス様が子供たちを身元に引き寄せて、彼らの真ん中に立たせて、この子供たちのように自分を低くするものこそが天の御国で一番偉いんだと言われた場面でございます。そしてこの子供たち、幼い魂をつまずかして、決してつまずかしてはいけないとイエス様が教えられた場面であるわけです。このようにこの小さい者たちの一人でも、一人が滅びることは、天にいますあなた方の父の御心ではありません。皆さん、ここにはっきりと記されていますのは、子供たちが滅びることなく救われるということは、天のお父様の神様の御心であるということです。ですから子供を救いに導くということは尊いことです。大切なことであるということを改めて私たちは教えられるのではないでしょうか。私たちは子供たちが滅びることなく、その幼い時にイエス・キリストに出会い、イエス・キリストの福音に触れ救われること、そのために私たちは祈っていくこと、働いていくこと、それは私たちが愛してお従いしている天の父なる神様の尊い御心であるということを改めて覚えて、心にしっかりと刻み、そして神様に愛されている子供たちを尊び大切にし、愛の眼差しを持って彼らの救いのために使えていくものでありたいと心から願います。第2番目に、それは主イエス・キリストのご命令であるからです。一つは父なる神様の御心だからです。もう一つは主イエス・キリストの直接のご命令であるからです。一番最初に開きましたマルコの福音書に戻りますが、10章の13節、もう一度拝読させていただきます。さてイエスに触っていただこうとして、人々が子供たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれをご覧になり、憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。2番目に私たちがここで教えられるのは、それは主イエス様の直接のご命令であるからですね。イエス様は子供たちを大切にされて、子供たちを私のところに来させなさい、邪魔をしちゃいけない、止めてはいけない、神の国はこのような人たちのものなんです、そう言われた。このイエス様がこう言われたこの場面、少し注目してまいりたいと思います。まあ、イエス様はここで憤って言われたとあります。このちょっとした出来事がここで起こったわけなんです。イエス様がおそらく家の中におられた時に起きました。このことが起きる直前までイエス様は、結婚について、また離婚についてパリサイ人たちと議論してたんです。マルコの福音書はその文脈でこれが語られています。そこに親たちが主イエス様から祝福のお祈りをしていただくために、自分たちの子どもたちを連れてきたわけなんです。その当時ユダヤで、親が子どもたちをラビ、教師や、あるいは長老たちのところへ連れて行って、頭に手を置いて祝福を祈ってもらうということは、その当時の習慣でございました。ここの子どもたちという言葉、これは文字通り幼い幼児から小学生ぐらいたちを指す言葉であります。 で並行箇所のルカの福音書では興味深いことにこれ幼子となっています。そこでは赤ちゃんを指すそういう言葉が使われているんです。そのルカの福音書ではで使われている言葉は新約聖書の他の箇所で血の御子とも訳されているその言葉です。ですがこの場面で小さい子供もまた文字通り赤ちゃんも血の御子もいたでしょう。イエス様のところで連れてきた、やってきた、連れてきた親がいたわけなんです。で彼らが主イエス様が家の中におられるという噂を聞いたのか、見聞きしたのでしょうか、そのところをドアをノックしたでしょうか、部屋に入れてもらおうとしたんです。ところがその応対に出た弟子たちは彼らを叱りとあります、叱りつけてそして追い返してしまったんです。もちろん弟子たちは子供たちを叱ったんじゃなくてその親たちをそのように叱りつけたんでしょうか。弟子たちにしてみればイエス様は今、自分たちの先生は今律法の重要な事柄に関して教理問答をされているその最中で子供たちの祝福を祈るというようなそういうことで今この時間を中断させるべきではない、煩わせるわけではない、そういう思いが弟子たちにはあったのかもしれません。でも皆さん、そのような弟子たちの考えを延長していったときに結局は子供たちのために時間を使うのはそれは値しない、そういう考えに行き着くんじゃないですか。だから追い返したんじゃないですか弟子たちは。つまりここで弟子たちは子供の価値を、子供の神様の前における価値を十分に認めていなかったということなんです。子供たちがイエス様のところに行って祝福を祈ってもらうということはそんなこの場面重要じゃない、そう思ったんでしょうか。もし来客が来た人が本当に不治の病でもっと緊急性を要する死の間際の重病人が連れてきたとしたら弟子たちは通したかもしれない、妨げることはなかったかもしれません。しかしたかが子供のことで先生がわざわざされてはこれは困る、こっちは大切な話をしているんだ、この血の御子たちはもっと後でいいんじゃないか、この話が終わってからでいいんじゃないか、子供たちは後回しにされてもいいんではないか、弟子たちはそう思った。その考えは当時のユダヤの社会では別におかしいことでも何でもなかったんです。平均的な考えです。ところがイエス様は違うかったんです。子供たちを私のところに来させなさい、止めてはいけません、そう言われた。邪魔をしないで私のところに連れてこらさせなさいとマタイの福音書では記録されています。子供たちを許してやりなさいともそう記されています。もしかすると弟子たちがこうやって叱ったのはイエス様が大切なお話をしているときに子供たちは別に悪気はなかったんですけれどもちょっと騒がしくしてしまったのかもしれません。あるいは連れてきた親がもう自分の我が子を祝福してほしいという思うあまりの思うあまりにイエス様の話のちょっと妨げになってしまっていたのかもしれません。弟子たちは叱った、でもイエス様はいいんだ、許してやりなさい、ここに連れてきなさい、そう言われたんです。ここで注目すべき2つのイエス様の言動を記されています。一つはイエス様は二重に命じて言われたということです。子供たちを来させなさいという一つの命令、そして次に止めてはいけない、重ねて命じて言われたんです。つまりここでのイエス様の態度というのはまあまあペテロ、まあまあヤコブ、いいからその子供たちを ちょっとこっちに来させなさいというような軽いものではないんです。今は大事な話をしているから、ちょっと子供たち、ちょっと今は待ってほしい。イエス様にそういう思いはこの場面みじんもありません。二重の命令です。子供たちがご自身のもとに連れてこられることを妨げるようなことはあってはならないことだと考えておられたんでしょう。私たちはここにイエス様が子供たちをどんなに大事に思っておられたのかということを改めて知るのではないでしょうか。そして命令形でありますので、このことは大人に対して、あるいは我々クリスチャンの親に対してチャレンジであるのではないかと思います。私たちは時に子どもの自由に任せようと、そのように構えることがあるかもしれません。しかしここで今一度イエス様は明確にここで言われています。私のところへ来させなさい、止めてはいけませんと言われているこの言葉、私たちもしっかりと覚えたいと思うのです。でもう一つここで注目したいこの言動は、イエス様が憤って彼らに言われたというところです。イエスはそれをご覧になり憤って彼らに言われた。なんとここで憤られたとあるんです。イエス様が憤ったと、この言葉が使われているのは福音書でたった2度だけです。2度しか記されていません。主が憤られたのはあの宮清めの場面と、あとこの場面です。ここから私たちが教えられることは、それほどまでイエス様は真剣だったということではないでしょうか。私たちはよく考えなければならないことであると教えられるんです。イエス様がここで弟子たちのしたことに憤られたということは、この弟子たちが子どもたちを、まあ、結果的にですけれども過小評価してしまい、イエス様のもとに来ることを妨げてしまったこと、あるいは後回しにしようとしたことを、それがどんなにかずれていることで間違っていることなのかということをイエス様は心から教えたかったんだと思います。ですからイエス様は憤ってまでここで子供たちを連れてきなさい、そのように言われたのではないでしょうか。弟子たちはイエス様のために、あるいは周りに集まっている人たちのために、よかれと思ってしたことと私は信じたいです。しかしでもイエス様のお心からすると少しずれてしまっている行動であったのです。私たちはこの主のご命令を、そしてこの場面でのイエス様の言動をどのように受け止めるでしょうか。これは私たちの今日の教会が幼い魂に対して抱いている思いを、彼らをもっと大切にするように、彼らの救いのためにもっと熱心に働いていくように、私たちの思いを修正するのではないでしょうか。一人の大人として、また一人のクリスチャンとして、一人の父なる神様に従う者として、教会にやってくる子どもたちへの態度を私たち大人は改めるように今日促されるのではないでしょうか。私たちはしばしばこの弟子たちのようですね、心から悔い改めたいと思います。イエス様のお心を理解することに乏しく、よかれと思って結果的に幼い魂をどれほど主の祝福から遠ざけてしまっていたことがあるでしょうか。私たちは悔い改めなければならない、そう教えられるのです。いかがでしょうか。私たちは深く、そして強く自覚する必要があるのではないでしょうか。イエスはそれをご覧になり憤って彼らに言われた。子供たちを 私のところに来させなさい。止めてはいけません。私たちは子どもたちを主の祝福の身元に近づけるようにベストを尽くしているでしょうか。あるいは弟子たちと同じように主イエス様からの叱責のお言葉を受けるでしょうか。今一度私たちは振り返りたいと思うのであります。フランシスコ・ザビエルという有名な宣教師がいます。彼の子供たちのことについて有名な逸話があるんです。彼が日本での宣教の活動、彼はカトリックでしたけれども、彼が日本での宣教の活動に忙しく働いていたある日、しばらく休むので、もう誰が来ても起こさないようにとそのお供していた者たちに言い残して、ザビエルはテントに向かいます。ところがザビエルは何か言い忘れたと思って、そしてすぐに引き返してきてこう言ったそうです。でも子供が来たらいつでも起こしてくれ。子供が来たらいつでも起こしてくれ。彼もまた主イエス様が命じられた幼い魂を愛する心、その重要性を知っていたのではないでしょうか。私たちもそういう姿を信仰の歩みの中で見ることができるように願います。子供たちを私のところに来させなさい。この主イエス様のご命令を今日私たちはどのように受け止めるでしょうか。私たちの心が変えられる必要はありませんか。今一度私たちは子供たちの救い、また祝福のために、そして幼い魂が一人でもイエス・キリストの身元に近づくことができるように祈っていきたい、仕えていきたい。親であるならば私たちは自分の子供を主イエスのもとに連れてきているでしょうか。あるいは私たちの関わりのある幼い魂、私たちの身の回りにいるそういう幼い魂をイエス様のもとに連れて行っているでしょうか。多くの方々が今日も幼い子供たちの手を引いて教会に来られる姿を私は見て大変励まされました。またお孫さんを連れて来られている方もたくさんおられました。素晴らしい働きであると思います。主のご命令です。イエス・キリストのご命令である。私たちはもう一度このことを覚えたいと思うのです。そして最後に第3番目に、子供にとって今が大切な時期だからです。今が大切な時であるからです。だから子供たちをキリストのもとに連れてくることは大切な重要なことであります。旧約聖書の詩篇の78篇をどうぞお開きいただきたいと思います。旧約聖書詩篇の第78篇の4節から8節お読みします。それを私たちは彼らの子孫に隠さず後の時代に語り継げよう。主への賛美と御力と主の行われた屈指技と、主はヤコブのうちに里しを置き、三好をイスラエルのうちに定め、私たちの先祖たちに命じてこれをその子らに教えるようにされた。後の世代の者、生まれてくる子らがこれを知り、彼らが怒り、これをその子らにまた語り継げるため、彼らが神に信頼し、神の御業を忘れず、その仰せを守るためである。また、先祖たちのように彼らが固くなで逆らう世代の者、心定まらずその霊が、魂が神に忠実でない世代の者とならないためである。ここに主はイスラエルのために彼らに与えられた御言葉のその尊い教えを子供たちに その世代に教えるようにと言われています。そして親の世代が受けたその主の大いなる御業を、それを彼らに語り継げるように、子供たちに、次の世代の人たちに教えるように、そう言われているのです。それは彼らが固くなで逆らう世代のものにならないため、神を恐れず神に逆らうものとならないために、また彼らの心が定まらずに、その魂が神に忠実なものとならないためであると言われています。そのような固くなものとならないために、子供のうちに柔らかい心が与えられている、その幼い魂、子供の心に今御言葉を教え、その信仰を継承していくようにと教えられているのであります。子供たちにとってまさにその今が大切な時ではないでしょうか。ソニーを創立した伊深勝さんという方、共同創立者ですね。まあ彼は本当に素晴らしいその経営者でありビジネスマンであったと思いますが、同時に幼児教育の分野で非常に力を入れられた方なんですが、彼は、ご存知の方もおられるかもしれません、幼稚園では遅すぎるという強烈なタイトルの本をですね、書いてベストセラーになりました。幼稚園では遅すぎる、じゃあどうしたらいいというのは思うぐらいなんですが、彼はかつてソニーを入社して入ってくる、希望して入ってくる若者たちに採用試験を、それ大学生や優秀な大学院生たちをこの面接していながら、なぜか彼らがどうしたことが、その若者なのに若者の多くが覇気がない、創意工夫がない、そしてオリジナリティがない、なぜだろうかそう思うんですね。そしてきっとそれは今のこの日本の社会がもう功績主義になっている、あるいは受験戦争を通ってきて、そういう中でもう若者なのに疲れ果ててしまっている、大学では遅い、だからもう高校の時からもう優秀な人材を備えていかなければならない、いや高校からでももう遅い、彼らはもう中学でも受験戦争でいろいろ傷ついてもう疲れてしまってる、中学でも遅い、小学校からもう幼い時からもう彼らをもう良い心を植えさせて良い人材を作っていかなければならない、いや小学生の時でももう遅い、もう幼稚園の時から、幼稚園では遅いって言ってるんですね。でも3歳で、彼はその本の中で3歳で教育が決まるって言ってます。彼の意見だね、これは彼の意見です。神様はもちろん私たちは人生の中で何歳であったとしてもやり直しをさせてくださるお方で、何歳でも祝福ある人生へ導いてくださるお方です。でもまあそう彼は言ったんですね。でも実際彼はですね、3歳では遅すぎると言ってるんですね。で 0歳からの教育ということを言ってるんです。で実はもう母親の胎に宿った時から、いわゆる胎教ですね、その大切さを言っているんですね。で彼はこのように言っております。私は今妊娠した時から母親の心構えがその子の一生を決定すると確信している。母親の役目は何にも勝る貴重なものです。母親こそ子供をどんな人間にでも育てることができるのです。言葉を変えれば、母親は偉大な芸術家であり、医者であり、牧師でもあります。そして何よりも優れた教育者であってほしいものです。母親は子供を授かった瞬間からその子の人間形成にしっかりとした目的意識を持ち、できる限りの環境を整えて子育てを実行することが大切なことと言えましょう。次の世代を担って立つ子どもたちが優れた人材に育つように、世の中の母親一人一人に胎児から始まっている幼児教育の重要性を知ってほしいと思います。と彼は NHK のこの文化講演会でそういう話をされた。 お母さんたちを前にして、だから大切なんですよ、子供たちを大切にしてください。でそれを聞いていた方からの質問で、じゃあ先生、具体的に子供への教育はどうしたらよいのでしょうかと質問された時に、イブコさんはこう答えられたんです。そうですね、毎週日曜日に教会に行ってくださいと言ったんです。イブカさんはクリスチャンです。毎週日曜日教会にいらしてください。そうすることによって子供は親よりも親が敬っている絶対的な権威者の存在、この天地万物を作られたその創造者である、その存在を知ること、幼い時からそれを子供が知るということは、親の姿勢を通して知るということはとても重要なことなんです。価値があることなんです。子供の教育に何よりも重要なのはそのことなんです。だから教会に行ってください。非常に考えさせられます。要するに幼い頃からの霊的な教育こそは、実はこの世の教育よりも何よりも大事なことなのだということを彼も伝えたかったんだと思います。皆さん、私たちが教会に来ること、なぜ教会に来るんでしょうか。それは私を愛してくださり、生かしてくださり、この天地万物を作られたお方がおられる、そして週の初めの日に私たちをあがなわれたそのお方を賛美し、褒めたたえ、あがめる、私たちが祈るとき、目には見えないけれども神様がおられること、神様は祈りに聞いてくださること、私たちが御言葉に従うこと、聖書に従うこと、その親の姿を通して子供たちはそれを見ているでしょう。信仰的な霊的な教育、御言葉を教え学ぶこと、幼くても神と出会い信仰を育んでいくこと、こういったことに私たち大人はどれほど注意を払って、そして祈ってやっているでしょうか。子供たちにキリストを、子供の時期は彼らの人生で重要な大事な時期であります。もう終わりますけれども、こういうデータが発表されています。キリストを信じ救われる、スライドに、キリストを信じ救われる人の 80% は4歳から14歳までの間に救いを経験する。地域によって違うんですが、75% から 84%、 これは、米国の宣教団体が発表している。このことから分かるように、いかにその子どもの時期、4歳からもう物心ついて理解することができる、その時期から4歳から14歳までの間が本当に大事な時期なのだ。そしてこの時期は本当にキリストのものとされるために最適な、心耕されている、そういう時期なんだというんです。一方で15歳からは以降は、戻してください。15歳以降はキリスト教的価値観から離れる割合が高くなる。あくまでも統計です、割合です。全ての人がそうなるのではありません、が教会離れが始まりやすくなる、このその前の段階で、つまり子どもたちに焦点を当てフォーカスし、彼らの救いと信仰の成長のために祈らなければならないと、こう提唱されているわけなんです。また別の調査ではこうあります。次のスライドお願いします。教会のに来られる来会者の約 80% はかつて、これ日本です、かつて教会学校やミッションスクールなどに行き、福音に何らかの形で触れていた経験があるそうです。もちろん全く大人になるまで福音の句も知らなかった、聖書の背も知らなかったと言って教会の門をくぐられた方もおられるでしょう。でも多くの場合、私たちの教会もそうです、成人されてから来られる場合も、来られた時に、いや実は私小さい時教会学校行ってたんですとか、行ったことがあるんですとか、ミッションスクールに通っていたんですとか、そう言われる方は本当に多くおられるんです。 反対に全くその時代に若い時に幼少期の時にあるいは若い時にこの福音に触れていない聖書の世界に触れていない人がやがて大人になってから教会に足を踏み入れるのは日本においては極めて稀なケースであると言われているんです。つまり私たちはここで児童伝道、また子ども伝道、若者伝道、教会学校の働き、いかに大事なのかということを改めて教えられるのではないでしょうか。ですから子ども伝道は教会の働きの一つじゃなくてもう急務です。急務、急務の働きです。私はそれを確信します。もし私たちが子ども伝道をストップしたら私たちの未来は明るいものとは言えないと思います。主は子どもたちに御言葉を教えるように言われました。それは子どもたちも神を恐れ神に信頼するものとなるためです。堅くななもの、不忠実なものとなる前にこの子どもたちにとって主にあって備えられているこの時に私たちはクリスチャンの親としてあるいは大人として子どもたちの救いと霊的な祝福のために最善を尽くしていくものでありたいと心から願います。子どもたちが幼い時ではなくて大きくなってからでもいくらでも救いの機会や霊的な覚醒はあるんじゃないかと。もちろんそれは全くないとは言えません。人生は長いです。ある人は成人してからまた人生の後半で救いの恵みに預かる方もおられましょう。しかし私たちは同時に覚えたいことは全ての子どもたちが皆大人になるのではありません。幼い間に不幸にも命を失う子どもたちもおります。私たちは子どもたちにとってこの大切な時期に与えられているこの恵みの時に霊的な恵みを受けるのが決して早すぎることはない。その思いを持って幼子の救い信仰のために祈っていこうではありませんか。私は一つの確信を持っています。どんな小さな子供でも神様の御言葉を聞くのには早すぎることはない。どんな小さな子供でも神様の御言葉を聞くの早すぎることはないと思います。そうじゃないでしょうか。先週の水曜日にもう私終わりますけれども、先週水曜日に阿波のクラブで私は珍しくカビーズという3歳児ぐらいのそのクラスを見学しました。私は本当に励まされた。まだ言葉がもう上手にしゃべることができないぐらいのお友達もいます。でもその3歳の子が3歳になったばかりの子が暗唱聖句をしているんです。詰まりながらではありますけれどもさっと言える子もいますよ。でも一番小さい子は詰まりながらでもその暗唱聖句をする。私は本当に励まされました。きっと家でも保護者の方々が御言葉を教えておられてそのようにされたとそう思います。皆さん、子どもたちは私たちの希望じゃないでしょうか。教会の未来を作る力じゃないでしょうか。私たちはここに子どもたちのために祈り、子どもたちのために使え、彼らが主を信じて救われて主の祝福の道を歩んでいくことができるようにこれからも仕えていこうではありませんか。 教会全体がそのことを共有して、教会学校の先生だけじゃなくて、私たち一人一人が、一人のクリスチャンとしてそれを共有して、重荷を持って共に乗っていこうではありませんか。子供たちのために乗りたいと思います。子供たちのためにもうすでに私たちの教会がもう多大な予算を取ってくださっていることを感謝します。でももっと増やされてもいいかもしれません。子供たちのためにもっと時間を使っていいかもしれません。子供たちのためにもっと人材を送ってもいいかもしれません。子供たちを私のもとに来させなさい。子供たちの存在が教会の脇役になるのではなくて中心となることを心から願います。それはそれ以外の私たちの世代が他の世代の人々の存在を否定したり弱めたりすることにはならないし、むしろ祝福となるんではないでしょうか。そして同時に幼い子供たちを持つ家族、家庭、保護者の方々、祈りたいと思います。そして温かい目を持って受け止められるように、私たちは共に歩んでまいりたいと思うのです。私たちには祈りは必要ではないでしょうか。最後に愛歌の2章の19節の御言葉を読んで終わりたいと思います。愛歌2章の19節、夜の間、夜の見張りが立つ頃から立って大声で叫び、あなたの心を水のように主の前に注ぎ出せ。主に向かって手を差し上げ、あなたの幼子たちのために祈れ。彼らはあらゆる街頭で飢えのために弱り果てている。霊的に弱り果てている幼子は私たちの周りにいるのではないでしょうか。子供たちに御言葉は十分に届いているでしょうか。私たちの家庭の子供たちは信仰のことや霊的なことで弱ってはいないでしょうか。親として大人としてもう一度主の前に出て、神様の前に立って叫んで祈らなければなりません。主よ、私たちの家族を家庭を祝福してください。子供たちを救ってください。子供たちの信仰を守ってください。子供たちをキリストへ。私たちは一人一人がもう一度天の父なる神様の御心であり、また主イエスのこのご命令であり、また子供たちに対するこのご愛を覚えて、いよいよ子供たちのために仕えていくものでありたいと思います。来週いよいよハレルヤフェスティバルを迎えます。御霊に満たされて、イエス様の愛の心を持って、私たちは共に仕えていきたいと、心から願います。皆さんにできることは何でしょうか。今一度、幼い魂、子供たちの祝福のために祈っていくものとなりたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、御言葉を感謝します。このようにこの小さい者たちの一人が滅びることは天に増すあなた方の父の御心ではありません。優しい天のお父様、また優しい愛なるイエス様と同じ心を持って、私たちが幼い魂を見て彼らの救いと祝福のために祈り仕えていくことができるように、子供たちの霊的な教育が何より大事であるということをしっかりと覚えて、一人の大人として親として彼らのために仕えていくことができるように、どうか私たちの教会が子供たちであふれる教会としてください。子供たちの幼子の賛美が高らかに聞こえる教会としてください。この小さい者たちの一人が滅びることは天に増すあなた方の父の御心ではありません。御言葉に感謝し、主イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。ご起立いただきまして、マラキの時、応答の時を持ちたいと思います。成したまえを、長胸を賛美して、共に子どもたちのために、祈りたいと思います。一節賛美します。成したまえ長胸、上作り我が主よ。